こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティボスメーな私くにおと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、くにさん、発表があります。
え、なんかそんな重大なことがあったんですか？
ありました。つい先頃、ついにジャッジアイズの、サイドケースをすべてクリアしました。
え、それ
それっすよ。大変だったんですから。言ったじゃん、サイドケース。この前言いましたよね、最後
の。うん、四天王を倒して、なんか最強の敵を倒すやつは大変だから、お金貯めて戦略をどうにか手に入れて、準備しないとみたいな話をしてたから、まだやってる途中かと思ってたんですけど。
いや、それで結局戦略を買うってなると、うん、まあ話しましたけど、そのある程度持ってなきゃいけない戦略は、まあ1個 100万近くするわけですよ。
うん、
だからまあ手っ取り早く俺が金貯めるには VR スゴロクしかないじゃないですか。第9スゴロクしか、
うん、
けどフリーパスがないじゃないですか。
まあまあ地道に集めるしかないですね。
うん、で結局やってて、不毛だなっていうことに気づいて、
うん、
どうしようかなと思って、もうこれはもうしょうがねえなと思って、もうある意味反則なんですけど、ダウンロードコンテンツでフリーパス10枚とか売ってるじゃないですか、100円とかで。
ああ、課金アイテムね。
課金アイテム、うん、課金するかと思って、
うん、
とりあえず買ったわけですよ。
あ、買っちゃったんだ。
買っちゃったんです。20枚ぐらい買ってみて、
うん、
やったんですよ、
うん、
でやって、まあそこそこ貯まるんだけど、やっぱり油断してるとあれゴールできなかったりするじゃないですか。
うん、まあね、ちゃんとうまい具合にやんないと欲をかいて失敗するっていうパターン
が、まあ、出てしまいまして、結局思うように稼げないっていうことが判明して、
うん、
で、うん、どうしようかと思って、もうと思ってて、ダウンロードコンテンツの一覧を見てたら、魔のダウンロードコンテンツを1個発見してしまいまして。
え、もしかして、もしかしてですか？
はい、例の戦略パック
本当の課金アイテムじゃないですか。
そうですね、1600円ぐらいですね。究極のやつが10個とか、うん、まあもうあるわけですよ。どうしようかと思ったんですけど、このままじゃ勝てねえなと思って買ったわけですよ。
ああ、買っちゃったんですね。
買っちゃったんですよ。もう勝てなくてしょうがないよな。
うん、
でまあ行ったわけですよ。それでもダメ でさらにまたやってはいけない反則を使いまして。
え、それ以上の反則って何かありましたっけ？
え、いや、そもそもがそいつがもう何だったら何普通のモードじゃなくて、ハードモードの、最後の、モグラよりも、強いらしいんですよ。
うん、
しかも話によると、そのレベルがモグラがハードのレベルでに対して、その最後に戦う、まあ、アモン一族っていうの、まあ、竜のごとくでサイドケースで必ず最後に出てくるやつの一族の一人なんですけど、そいつ自体が、ベリーイージーでも下手すると多分そのハードのモグラよりも強いんじゃねえかっていう噂があるぐらいなんですよ。
へー、
強さのレベルが違うんですよ。ということで、ベリーイージーまで、ね、モードを落としまして。
ああ、
はい、
なるほどね、
挑んだわけですけど、で挑みました、うん、はい、で結局最終的にそれでやってみたんですけど、なんとか倒したら、3時間ぐらい経過してました。
私の何回ぐらいやり直したんですか？
大体 1回 5分、長くて10分として数えてみれば、まあそれは言い過ぎですよ。もうちょっとか、15分20分頑張ってやったとしても、まあごめん、3時間いいですけど、2時間だとしても数えてみれば、まあおのずと分かりますよね。まあ10回、20回近くとか下手するとやってましたね。で、なんとか最後がある時に、なんとかもう最後のパターンを気づいて、なんとか倒したんですけれども、いやー、大変でした。あ、一応あれですよ、課金はその1回だけですよ。
あ、その戦略パック買ったのは1回だけ。
結局何がいけないってやつは、序盤の、ある程度の、攻撃のパターンが変化するまでに、タックルしてくるんですよね。
うん、
でその時にあのスマホを盗むわけですよ、
うん、
だからアイテムが使えなくなるんですよ。
あ、
それが一番のネックなんですよね。だからショートカットである程度まあ回復系とかその 何かをうまくバランスよく設定してないといけないわけですよ。で結局うまくいかないと盗まれるから、だから結局まあ戦略はそれ以上課金する必要もないですよ。結局負けたらほらまたリセットで初めから始まるから、
うん、
うん、まあ増減減りはしたから初めから始まるわけですから、結局だからあとは腕次第なんですよね、
うん、
どの道はね盗まれるか盗まれないか、あとは盗まれなきゃ楽だけど、けど盗まれたら盗まれたでなんかあれなんですよ、ライフのゲージの増減がまた違うらしいんですよ。
お、
うん、あのバーの本数が変わってくる、
うんうん、
あれってあの、通常青黄色赤でしょ、
うん、
これがねかける2ぐらいなんですよ、
うん
うん、であの最後 の敵のモグラは確か1個か2個違うぐらいなんですけど、 それよりでプラス2本ぐらい多いですよ。だ盗まれなかったらそのまんまなんだけど、盗まれるとそれがマイナス2ぐらいになるのかな、
うん、
かそれでも、まあ、めっちゃ疲れてめっちゃ大変なんですけど、でまあなんとか倒しました、はい、いやそれでだからその後まあいろいろやることはやろうと思ってまあやって、ある程度できることはできやって、最終的にまあモグラゾの最終決戦やったんですけど、
う
んうん、で一応まあその時はちゃんとあのノーマルに戻してモードやったんですけど、あれでした、あのほぼ瞬殺でした、
えモグラを、
はい、戦略は余ってるだし、
うん、
であのそのアモンと戦ったせいであの自分が鍛えられたせいであ の全然余裕でした。
ああ
のそこに至るあのほら警察官と戦ったりするじゃん、
うん、
警備員とかあそこら辺も余裕でした、はっきり言って。
あ、じゃあプレイヤースキルが上がっちゃったんですね。
上がっちゃったんですよね、戦略 あるなしに関わらない、うん、だって基本的にあれでしょ、最終決戦ではあの医療キットはあの1回か2回ぐらいしか使いませんでしたからね。うわもう本当疲れました。ということでやっと私あのジャッジアイスとりあえず卒業を迎えましたので、ね、
はい
はい、いやこれだけ楽しめたのも、まあ、改めて考えればですね、いや、いいゲームでした。
お疲れ様でした。
はい。クミさんもぜひ頑張って、あの、そこまでやってください。
まあ、気が向いたらやりますよ。その話聞いてると、明らかに、明らかに、もう、時間かける余裕がなかったら、やんない方がいいって感じがするんで。
だって、まずあれですよ、あの、町の評判をレベル50までしないといけないですからね、
うん、
でサイドケースも全部やらないとあのやつが挑戦状送ってこないですから、
うん、
となると大変なことにやらないですね。だってドローンレースしなきゃいけなかったですから、
うん、
優勝しなきゃいけなかったですね。
まあ、
うんうん、まあいいです、無理に進めません。ただクリさんがクリさんがやればもしかしたらあのパート2ができなくもないなっていうのはありますけれど、ね、うん、まあそういうことなので、とりあえず、まあ、もっと話したいことはありましたが、まあ、とりあえず、卒業をしましたので、はい。あの、皆さん、どうも、ありがとうございました。何をありがとうございました
。はい。はい。じゃあ、今回なんですけども、
はい。
今回はですね、ちょっと、あの、いつもと違うやつやりますよ。
え、何ですか？
あの、転生したら、島耕作だった件について、お話ししたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回は転生したら島耕作だった件ということで、
はい、
これはですね、まあ、あの課長島耕作 あれだっていうのはなんとなくタイトルからわかると思うんですけど、
そうですね、はい、
あの何が転生したら島耕作なのかっていうと、あの、はい、今年発売されてたイブニング の、
はい、
あの7号と9号に、
はい、
あの転生したらスライムだった件と課長島耕作がコラボした漫画が連載されてたんですよ、
はい、
あのまあ、連載というか読み切りですね、前後編の読み切りとして、はい、あの転生したら島耕作だった件というタイトルで掲載されてて、それが、はい、かなり、えってびっくりするような内容の 漫画だったんで、僕があのゲオさんに言ってあのしたら、ゲオさんが訂正したらスライムだった件を見ても読んでもいなかったっていうね。
のでこのだからあの読み切りが掲載された時にあのでっかくあの表紙もそうだったじゃないですか、
うん、
で俺本屋で発見して、確かその話はしたよね、これこのアマゲラで
多分したと思うんだよ。したのかな、
したと思う。だって俺、うん、あのびっくりしてるし、あのあれだもん、スマホで写真撮って確かあのツイートしたもんまさかと思って、で確かその話はしたんだけど、ただその時は読まなかったもんね、パラッとしか読んでなかったんだけど、
うん、
でまあ今回ほら単行本になったっていう話なんで、
そう
で、あのクニさんがやりたいって言うから、じゃあ読みましょうっていう話になって、でまあ買ってそのコラボ漫画っていうのは初めて知った、
うん、
っていうかその前にさ、クニさんさ、
うん、
こっちの本屋に売ってなくてさ
いやそれ絶対ね、大変
だったよ。
ゲオさんがね本屋行った時はもう売り切れてたんだよきっと。
あれだからやろうって言った時は確かあの発売して 2,3 日後ぐらいだったのね。
ね、1日経ったか2日経ったかぐらいかな、
うん、ぐらいだね。で、うん、であのほらあの前回まであの私あのね、その話が前回ぐらいか前々回ぐらいの時か、
うん、
前回前々回か、その時あの私自宅療養してたので、うん、暇があって次の日即行ったんですけど、うん、なくて、
うん、
でどうしようと思って結局あのネットで手に入れて、
うん、
でよく考えたら国さんによく見たら俺はよく見なかったんですけど、あの Kindle であったんだね。
そう、うん、あったよ、
うんうんうん、まあ結局定価であのAmazon さんではあの Kindle はあったんだけど、あの本は在庫切れでで結局あのスタヤオンラインの在庫があったのでそっちで買って、はい、で読んだんですけれども、うん、単行本になったからつって言って言ってるあれなんだよね。だけど前後編読んで聞いたけどあれなんだね。後半はあの島耕作のあのその転生したらスライムの剣のに載ってるエピソードのあの元ネタの原作の方と載ってるだけだったっていう。
そうだからこれね、単行本になったのが僕はびっくりしたんです、
うん、
なんでびっくりしたかっていうと、あの読み切りの前後編掲載されたやつじゃあ絶対単行本一冊分には絶対なんないページ数だったんですよ。
100ページあるもないよね。
どう頑張っても単行本半分にもなんないぐらい の,、
うん、
あのページ数しかなくて、
うん、あのそうだよね、50ページ60ページぐらいもうあるかないかぐらい、ね、
だからこれこんなんあの絶対に雑誌買ってなきゃもう二度と読めないぐらいのレベルの作品じゃんと思っていたんですけど、
うん、
あのそしたらあの単行本になって、しかも本屋で見あのその単行本、これ どんな風に単行本にしたんだろうと思って、
うん、
本屋で売ってる本を見たら、転生した島耕作だった件前後編と課長島耕作5話6話と、うん、あと転生したらスライムだった件のコミカライズの第1話を収録って書いてあって、
うん
うん、あ、なるほどって思って、それだけ求めればまあなんとか一冊になるよねって思いながら背表紙見たらすっごい薄いの
そう
最低限の単行本の形にしましたみたいな感じのね、本当にね薄っと思って
だから本当にあれだよね、あのそれこそあのそのこの書いてる作者の短編集とか、
うん、
まああとは何島耕作シリーズのあの巻末の方にひっつけるとか、
うん、
そういうレベルの、あの、ページ数しかないのに、
そう。
すげえ、力技で一冊にしたので。
だから、転生したスライムだった件のガイドブック出すときに、うん、読み切り、こんなんありますよっていうので収録するか、課長島耕作、うん、パーフェクトガイドみたいなのを出したときに、うん、実はこんなコラボ漫画もやってましたみたいので載せるとか、
うん
そのレベルでしか収録できそうにないページ数だったから、
うん、
長い間日の目を見ないだろうなと思ってたら、うん、そんなことなくてすごい短時間で単行本がされたっていうね、
うん
うん、 だから、
だから部数も少ないんだろうね。だってアマゾンでも、だって帰ってきてアマゾン見たらもう在庫切れなさ、あ、じゃないや、その場であのスマホで見たら、ね、紙の方は在庫切れなさからね、うん、
まあそりゃそうでしょう。
まあそうなんだけどさ、うん、いや、やるって言われて、じゃあって言ったらなくてさ、焦ったもん。どうしようかと思ったもん。
いや、だから僕、Kindle 版とか電子書籍版があるの知ってたから、うん、まあ、最悪、電子書籍で買って、買えば読めるから大丈夫かなと思ってたら、ギオさんが、本屋に売ってないよとかって言って、慌ててるから。
Kindle 版をもう見落としたのが言えなかったもん、ね。
いや、なんでそんなに慌ててるんだろうと思って。
まあ結果的に値段は同じだからよかったんだけどね。
まあ別にそんなに買わないけどね。
買わないし、うん、あの、うん、まあそう、アマゾンでは紙あったんだけど、あ、売ってた、売ってたんだけど、あのアマゾン発送センターからじゃないみたいな、あの、うん、違う第三者経由だったから、
うん、
プラス送料がつくってい
う
だけだったんだけど、で、まあまあまあ、くさやさんは在庫があったので、あの店頭引き渡しで、あの定価で買ったからいいんだけど、
うん、
え、行っても1日2日で届いたからいいんだけどね、うん、いやーっていうかびっくりしたっていうのもあるんですけど、まあいい加減、あの話はあのこの作品の内容に入った方がいい。
まあ、あのさっきも言ったように、
はい、
その課長島耕作と、
はい、
転生したらスライムだった件のコラボ漫画として、その転生したらスライムだった件の主人公が、あの課長島耕作の漫画の中で、あの島耕作に転生するっていう内容になってるわけですよ、
うん、だからなんかすごいかなり変化球に思えるんだよね。
そう、ただただ転生したらスライムだった件を知ってると、
うん、
冒頭の展開がその転生したらスライムだった件のコミカライズの話をまんまベースにして、あの課長島耕作 の、 あの設定をうまい具合にこう変化球で取り入れて、
うん、
あのコミカライズの第1話を知ってるとすごいなんか笑えるというか、あのなるほどっていうか、こういう手で来たかみたいな感じ の、 あの始まり方をしてるから、
うん、
最初あれもう一回あの転生したらスライムだったけど第一話やってるけどどういうことみたいな感じの、数ページのページが続いた後に急に課長島こそが始まるから、
うん、
おおっと思って、でしかもあの課長島工作に転生してるっていう設定もなんかあのこんなんやっちゃうんだっていうね、うん、なかなか、どういうことっていうね漫画になってるから、
うん、
そういうね、なんかあの驚きとなんかその内容もなかなか、あの課長島耕作知ってたら絶対これ楽しめるんじゃないかっていう感じの内容になってるから、
うん、
だから僕一番笑えたのは、あの娘の誕生日をあの忘れてて家に帰って怒られてこんなん原作に載ってないみたいなところとか、うん、ああなかなかこうこの手の既存の作品に転生する系の作品のあのよくある展開をちゃんと入れてるなっていうのがね、あの面白かったりしたんで、
うん、
ギャオさんは読んでみてどんな感想を持ちました？
そうですね、だから初めの導入部はだから普通に転生ものとして読んでて、うん、でなって、でああって思ったんだけど、ただネタがさ、
うん、
島耕作その転生して島耕作のネタがさ、あの出てきたエピソードがさ、あの鳥海覚子の話じゃん、
うん
うん、あの私一応ほらあの前にも話したけどね、あの島耕作シリーズをさ一応会長の途中まで全巻持ってて読んでたから、
うん
うん、でまあ一応全部内容は一応してんだけど、すっげえマイナーな人出してきたから、
うん、
誰だっけって一緒思って。で、最終的に言ったら、あ、こんな話あったなと思ったんだけど、
うん、
いやすっげえマイナーと思って、
うん、
もうちょっとメジャーなヒロイン出してくれ、今の。なんでそこって思って、で、最後さ、いきなり、あの、また、なんか転生をしたの戻ったじゃん、元の世界に。うん、と思ったら、スタレムが出て、 何どういうことと思って、
うん、
で読んでったらコラボ漫画っていう話だったっていうことが分かって、
うん、
ああ なるほどねって分かって、だから全く知らないで読むと、あの最後の方のそれが全くえどういうことって思っちゃって、で、うん、まあ結局そのほらこの単行本に関してはほら最後の方が転生したらスライムの剣のコミカライズの方の大ちゃんを持ってるから、うん、ああなるほどなって思うんだけど、
うんうん、
そっちをまだそっちを先に読めば多分クリさんみたいになるんだけど、
うん、
あの本当に知らないで読むとその最後が何これって思っちゃって、うん、ちょっとねそれがねっていうかまあまあその言った鳥海覚悟を持ってくる時点もどうかなっていうのもあるんだけど、うん、まあまあまあまあまあそんなに読み切りだからお遊び程度のあれだから、うん、まああれなんだけど、うん、そうでその後ほらそのエピソード載ってるじゃん検索の、うんうん、で なるほどなこの話かと思ってあなんとなくは思い出したけど、
うん
うん、ただこれすんげえ初期の一巻ぐらいかに話だよなと思って、またすんげえ初期の持ってくるのもっといたのにとかさ、大町久美子もいるだろうとかさ、鈴鹿も勝子もいるだろうとかさ、いろいろ思いながらさなんでそことか思いながらさ読んでた、うん、まあなるほどなと思って、うん、読んでた、ね、だけどちょっとまあ期待ちょっと期待持ちすぎたなっていう感もあったかなっていう、うん、でクリさんみたいに知ってないからちょっとね個人的にはちょっと微妙かなっていう、まあ、ありましたわね、うん、正直
あのね、これこのね、あの、うん、転生した島耕作だった件はね、
うん、
あの課長島耕作シリーズを、
うん、
っていうか課長島耕作シリーズしか知ってない人に向けた漫画じゃないんですよ、
うん、
あのどっちかっていうと転生したらスライムだった件だけを知ってる人に向けて、
うん、
あの書いてる的なところもあるんですよ、
うん、
なんでかっていうとこれはあのどう見てもあの課長島耕作というか島耕作シリーズをあの宣伝してる漫画だから、
うん、
あのこの課長島耕作っていう作品を転生したらスライムだった件が好きな読者層に向けて、うん、あのこっちもどうすかみたいな感じ の、うん、こっちも面白いよみたいな感じ の作りになってる漫画だから、
ちょっと俺の予想あのイメージしてたのは違うんだよね、うん、基本的には趣旨がね、
そうだからもともと多分イブニングの表紙を見ておなんだこれと思って読んでったら多分あのもう最初からコラボ漫画だっていうのは分かって読むから、
うん、
あの両方の作品してないと楽しめないだろうなっていうのが分かって読むから別に最後のオチでんっていうことにはなんないんだけど、
うん、
あのただ多分単行本をいきなり渡されて読んだら、
うん、
なんじゃこれやって多分行さんみたいなあの反応を、うん、一回 しないといけないかもしれないですよね。
だ本当はあれ巻末に転生したらスライムのコミカライズの一巻があるじゃん、
うん、
のぞるじゃん一話が、
うん、
だから本当はあれを先に持ってくればいいんだけど、ただそうなると転生したら島耕作だった件っていう単行本ではなくなっちゃうんだよね。
うん。
うん。だけど構図としてはそっちの方が、俺みたいな人は分かりやすいんだよね。
そう、だから、ギョンさんみたいな人は、あの、最初に転生したらスライムだった件のコミカライトの一話を読んで、
うん、
で、あの、コラボの前後編を読んで、
うん、
で、島耕作の5、6話を読むと、
うん、
ああ、うん、こういう話あったな、みたいな感じ。うまい具合にコラボしてるな、うん、みたいな感想になったかもしれない、うん、
そうなんだよね。だもうちょっと本当は説明があってか知識があってから読んだ方が良かったのかなっていう気はするんだよ、うん、いやーけどうんまあすごいことしてるねって思ったね島耕作も。
そうで、うん、多分ねこのねあの訂正したら島耕作だった件がねコラボ企画としてね、可能だった理由はね、
うん、
この作品の前にね、うん、転生したらヤムチャだった件っていうあの漫画があのジャンププラスで連載されて単行本化されたっていうのがあると思うんですよ。
わー、クリンさん話してたね。結局読まなかったけど、
うん、読んでないのかよ、うん、
そういえばあったね、うん、
あのこの転生したらヤムチャだった剣っていうのはあのドラゴンボールの、うん、なんていうの公式二次創作漫画なんですよ、
うん、まあジャンプでやってるぐらいだからねそれ公式でしょうって話なんで
、なんていう の, あの既存の漫画とかアニメとか小説とか何でもいいんですけど、とりあえずあの商業出版されてる作品 の, 二次創作 の, 小説とか漫画とかっていうのはあの昔からあるんですよね、
うん、
いわゆる同人誌とかって呼ばれてるタイプのやつもそうなんですけど、その中でその作中の登場人物に自分がなったらっていう感じの作品があるんですよ。
うん、ありますね。はい。
で、それの普通はそういう原作者に無許可で自分たちが楽しむためだけに書いてるんですけど、うん、それをちゃんとまあ、ジャンププラスっていう媒体ですけど、ちゃんと集英社のその方でちゃんと原作の許諾を取った上で二次創作として転生したらヤムチャだった剣っていうね、ドラゴンボールの世界のヤムチャになってしまったらっていう漫画をやるっていうのが、これが掲載された時びっくりしたんですけど、
公式パロディですかね。
そう、集英社攻めてんなっていうねで、まあ、その後さらに今度コミックゼノンで、
うん、
今日からシティハンターっていう作品が始まったじゃないですか。
始まりましたね。はい。まあゼノンも基本的にもともとはね、ノーススターなんだっけ、なんとかなんだかっていう、あれだよね、堀江さんがやってて、代表がね、原さんとかね、北条先生とかね、原先生、うん、北条先生とか、杉原先生が確か噛んでるから、まあ、あれも公式ですからね。
そう。うん、で、こっちはシティハンターの世界に、入り込んでしまった主人公が、サイバリオとかとこう絡んでいくっていう話なんですけど。
うん。それはあれだよね。だから、シティハンターの登場人物に転生したわけじゃないんで。
そう。完全に作中には登場しないんだけど、現実世界の自分がそのまんまシティハンターの世界に入り込んでしまうっていう。
転生したってこと、ね、
まあ、まあ、どっちかというと異世界転移系みたいな感じですかね、
うん、
その異世界がシティハンターっていう漫画の中だったっていうね、うん、
だからヤムチャに転生した件とはまた若干違うというか、違う、
そう、ジャンルとしては似たような感じだけど、まあ、厳密に言うと違う、うん、バリエーションの作品なんですけど、
うん
うん、まあ、こっちはこの今日からシティハンターはこのコミカライズを担当してる漫画家が近代麻雀で3年 B 組一八先生をっていう他 の, 漫画家の絵柄をパロディした麻雀漫画っていうすごい漫画を描いてる人が担当してるんですけど。
あ、そうなの、あの人描いてんだ。
あれ、ギオさん知らなかったの。
いや、知らなかった。あ、そうだ、今何気に本当は時間あれば読もうと思って買っといて積んでた今日からシティハンターを、
うん、
読もうと思って結局時間なくて読めなくてここに積んであるんですけど、本当だ、作画、本当だ、あ、今知った。そうなんだ。
え、
だからか。
え、なるほど、ね。僕、ギオさん知ってるもんだと思ってたけど、
知らなかった。
知らなかったの。
だってほら、出たときっくりさ、その話しなかったよ、
だって、もう知ってるもんだと思って。
いやいや、知らなかった。あ、なるほどね。はいはいはいはい、はい。
だから僕、今日からシティハンターの話をギオさんにしたんですよ。
あ、俺もそれ、びっくりさんのから、一発先生の話聞いてから、なるべく近代麻雀最新号出た時は乗ってねえかなってチェックはしてました。あ、なるほどね。あ、なるほど。あ、それが結局やらしてみようって話になって、この連載になってるのね。
多分ね。
多分。
だから、僕がシティハンター、ギオさんほど好きじゃないけど、今日からシティハンターに対して、やたらめったらギオさんに話をしてたのは、書いてる人がそういう人だからなんです。
なるほどね、そうだったの、知らなかった。
僕の好きな一八先生の漫画書いてる人だから、あの、今日からシティハンターに興味持ったんですよ、僕
は。ああ、知らなかった。俺はただ単に、行き着くとこまで行ったなとかに、そんな話だったって思ったら、違ったらね、そういう裏があったらね、いや、今知ったよ、
いや、その今知ったっていう事実に僕はびっくりだよ。
あ、これは多分俺、多分これは収録終わってから、そこを読み、1時間だけでも読むかもしれない、ね。行くと。そうだったんですね。まあ、まあまあまあまあまあ、まあまあネットでもは有名、話題で有名ですよね。
うん。
ね。何ソクラ先生でしたっけ？錦ソクラ先生？
うん。
へえ、知らなかった。そうだったんですね。なるほど、今知った。やべえ、打線読まなきゃ。まあまあまあ、まあまあいいや。
まあそれは置いといてですね。だからそういう今日からシティハンターとか転生したらヤムチャだった件っていう前例があるから、
うん、
多分転生したら島耕作だった件っていうのも、うん、やれたんだと思うんですよ。
まあまあまあまあね、まあまあちょっとした企画として、
ね、そういうのが受けそうっていうね、
うん、そら島耕作はさ、うん、その前にあれもやったじゃん、ほら島耕作の事件簿、
ああやりましたね、
金田一少年の事件簿の、うんのあのね、何でしたっけ、あの原作のおっさん、うん、名前忘れたけど、あのあれですよ、うん、あの神の雫のあの人です、
うん、
やってる人です、ね、うん、であったから、まあまあ広金さんも結局ね、毎回あ結構そういうの好きだからね、ノリノリの人だからね、結構意外といいよとか言っちゃう人だから、うん、やりましょうっていうね人なんでね、
うん、いやだからまあまさかね異世界転生ブームっていうのがね、もう、うん、しばらく前からこう漫画とかアニメの方にも浸透してきたから、うん、
はい、
まあ、小説家になろうっていう中だけじゃなくて、そういう普通に毎年のように異世界転生ものの作品がアニメ化したりとかね、普通にコミカライズがバンバンバンバンされたりする、はい、ようになってきたから、
うん、
なってきたとはいえ、まさか課長島耕作がこんなお遊びをするなんてっていうね、驚きがあるわけですよ。
うん、うん、ありましたね、確かに。
でだから転生したヤムチャだった件はジャンププラスっていうネットの配信だったから、掲載が、
はいはい、
まあありえるだろうなって思ったし、まあ、今日からシティハンターはコミックゼノンって結構原作その有名な漫画を他人に続編書かせる的な感じのことをやるところだから、
はい、
想定の件とかね、
はい、
もうなんか原哲を本人書いてないんじゃないかっていう感じの、なんかもうなんか
確かだって新しい想定の件の今リブートは確かあれ作が違うはずだけど、
うん、だからもう最初の頃は書いてたけど、だんだんだんだん書かなくなったじゃないですか、もう、
まあ、原先生はね、だってい
ろんな
花の刑事シリーズはもう全く違う人書いてるしね、
うん、だから絵柄に似せて描ける人に描かせてるみたいな感じのことを普通にやってるから、ゼノンは、
うん、まあ、あとほらね、ファルコンこと伊集院静かなるあれがあるからね、
うん、
シティハンターのね、ファルコンこと、
そうだから今日からシティハンターもその流れからいくと、まあ、うん、まあやりそうだなっていうね、
あと北斗の拳一号味とかねあるもんね、うん、
いろいろや、うん、無茶な企画をちゃんとやってるから、
うん、
まあやりそうだなっていう雰囲気はあったんだけど、まさかイブニングで、
うん、
なんか課長島耕作とかね、それを、うん、なんかその異世界転生ものとコラボさせて、なんか転生したら島耕作だったけみたいなお遊びをやるとは思ってなかったから、
ただほら島耕作はパロディでいっぱい出てくるからね、
うん、
アザゼルさんにも出てきてたし、ニート島耕作だっけとかあとまあいろいろ出てきてるよね。あとなんかほら ヤングマガジンにもあったでしょ、なんか社畜白耕作とかですね、
うん、
だっけ曲がったし、あとまあね、あの小学館の方の猿でもかける漫画教室でもなんかあのかあの島耕作ネタがあったりとか、まあネタにはされてるし、そこの辺に関してはあの広金先生はあの度量が深いから、
うん、
あのすごいあの歌の広いからどうぞどうぞみたいなところがあるからいいんだけど、うん、だって最近はもっとねまた違う転生した作品も作ってるじゃないですか。
ああの岸団長島耕作ですか、
うん、あれはびっくりした、うん、たまたまなんかの表紙見たら、うん、えと思って何この岸団長島耕作って言って、
いや僕はねあの岸団長島耕作っていう作品のタイトルもびっくりしたけど、
うん、
なんでゼロサムって思って、
うん、ゼロサムね、えゼロサムって思って、ゼロサムで言うと俺ほらあれでしょ、あのあれしか俺は浮かばないもん、西遊記。
ああ、うん、あのねこれね僕最初不思議だったんですよ、なんでコミックゼロサムで、うん、岸団長島耕作なんてやるんだろう、まあ、その岸団長島耕作っていう企画を考えた人の頭もちょっと覗いてみたいぐらいあのちょっとおかしいな企画だけど、
うん、
そもそもなんで掲載誌コミックゼロさんなんだろうって思ったんですよ、
うん、
でそしよくよく考えたらうん、コミックゼロさんも出してるのって一人社っていう出版社なんですけど、
はい、
ここしばらく前に講談社の傘下に入ったんですよ確か。
ああなるほどね、講談社グループになったわけね。
そうだから講談社の傘下に入ったから、うん、同じ講談社系列の雑誌っていう体だから、
うん、
ね、そのモーニングとかイブニングとかと同じ講談社だから、
うん、
あだからかと思って、
うん、
僕のコミックゼロさんの一人社のイメージはあのエニックスのお家騒動でエニックスのそのコミックガンガンとかのガンガンウィングとか G ファンタジーとかそこら辺の雑誌 の漫画家が一斉に離脱してマックガーデンと一人社のゼロサムにね、あのマックガーデンの方はあのコミックブレイドっていう最初に出してて、あのその後コミックガーデンっていう雑誌に変わったりとかしましたけど、
はい、
だからなんかエニックスの派生雑誌っていうイメージがあったんです、
はい、
まあ、厳密にはゼロサムの方はエニックスから離脱した漫画家プラスアルファだから厳密は違うんだけど、
うん、
まあ、さっきゲオさんが言った西遊記とかね、
うん、そこら辺は最有機の印象しかねえんだ。
G ファンタジーから移籍した漫画だから、
はい、
なんでそのエニックス系の雑誌で島耕作がと思ったけど、よくよく考えると最近講談社傘下に入ったから、
うん、
まあ、だからかと思って、まあ、この岸団長島耕作もすごい漫画ですよね。
うん、漫画だけど、さっきの話から言うと、またこれも変化球なんだよね。
うん、
一般の人が転生したんじゃなくて、島耕作自体が異世界に転生したっていう、話だから、また違うんだよね。
そう、異世界ファンタジーの世界に、課長島耕作が転生するっていうね。
うん、
どういうことっていう風な、うん、反応しか最初抱けない、なんか不思議な漫画なんだけど、
うん、
普通は、うん、なんていうの、一般人が、一般人っていうか、普通に現代社会でサラリーマンとかで働いてるとか、うん、学生とかが転生して、うん、ファンタジー世界に来てしまったみたいな感じのやつが、いわゆる異世界転生ものっていうね、
うん、
ジャンルの作品なんですけど、
うん、
この岸団長島耕作は普通のサラリーマンとかじゃなくて課長島耕作っていう漫画の主人公が異世界ファンタジーの世界に転生して あの騎士団に所得してるみたいなね、
うん、
手で話が始まるんだけど、なんかあの 作中でなんか芝工作ポイントがどうのこうのとか、なんか、うん、なんかレベルがどうのこうのとか、あの不思議な単語が出てきて、なんじゃこりゃっていうね、すごい作品なんですけど。
で、島工作だけが転生したんじゃなくて、なんでですか、あの、大町久美子が出てきたり。だからまあ、大町久美子自体がまあね、ただちょっと、うん、またまあ、ネタバレに、は避けたいので、まあなんだけど、ちょっと違う存在だったり、あとまあ、あのね、上司だった中澤さんだったりとか、あの、柏村さんだったりとかが名前を変えて、転生してきてるっぽいんだよね。なんか、
うん、
なんか関わる人物がもう一緒に、まあ記憶はないんだけど、ただ性格は同じで見てるみたいな感じで、で、まあなんか、エピソードで要所要所になんかその、課長島工作とかのそういう時代に起きたエピソードと似たような、あの、デジャブ感漂うエピソードが出てきて、まあ、それをうまく裁くみたいな、島工作を裁くみたいな話なんだけど、ただなんか、話が進む、今4話ぐらいまで進んでる
ん
だ。
うん。
なんか、ね、その4話ぐらいの段階でなんかおかしなことがあって、なんか話によると、実はその島工作だけど、課長時代の記憶しか持ってないっていう。
そう。うん、
そこからいろいろまあ話がこれからね、こうやっていくみたいなね。
そう、だからあの部長時代とか、あの取締役とか会長とか、うん、その後の島工作の力がないと、うん、この世界では、島工作がいろいろできないから、うん、島工作レベルを上げて、なんか、記憶を取り戻すのよみたいな感じの、なんかニュアンスの、なんか、展開になってて、うん、なおのこと、なんじゃこりゃっていう。
なんじゃこりゃみたいなね。おっと、ただ転生じゃねえのかみたいなね。島工作ポイントを上げて、島工作レベルを上げないと、記憶は取り戻せないんだよね、みたいなね。いや、それだけあなたはこの、島工作っていう存在は何と、すごい存在すぎて、どうのこうのみたいな話。なんかすげえ話だなと。
なんか、転生するときに、すごすぎるから、課長時代まで記憶しか持てなかったのみたいな、なんか
。確か、今現在だって、会長島工作で、あれなんでしょう、だからもう、政財界の結構の大物になっちゃってるから、
うん、
だから、そこまで転生した時点で持っていくと、多分、騎士団に入ってるどころじゃなくて、下手するとその力持ってると、国家転覆みたいな話になっちゃうんじゃないの、結局。出属してる王国の、うん。だから、っていう話らしいんだけど。うん、だから、なんかいっぱい出てくるんだけど、なんかこっちの方が面白いよね。個人的にはね、すごいね、食いついてくる。
いや、でね、このね、騎士団長島工作がすごいと思うのは、
うん、
なんか地味に、課長島工作の反則漫画になってんだよね。
うん、だから課長時代のエピソードが、だからしかない、の記憶しかないから、けど、様々、自分のところに起きる様々なエピソードが、その課長島工作時代に起きたエピソードと、なんかデジャブ感漂うものがあるから、それで対処していくから、だから、課長島工作を、読んだことある人はすごいニヤニヤして読んでるっていうね。
そう。で、課長島工作自体はそんなにしっかり知らなくて、読んだことない人は、うん、いろいろこう島工作シリーズたくさんあるけど、課長島工作だけ読めばいいよっていう感じのニュアンスをこう作品の中から出してるんです。
そうね。だからとりあえず課長島工作の普通バージョンだったら確か、まあ普通、昔のモーニングバージョンだったら全17巻ぐらいだから、
うん。
まあその気になればね、文庫本だと多分10冊巻のそのぐらいかなぐらいだから、うん。
ただそのシリーズ1作目だけ読めば、この漫画をより楽しめますよっていう感じの作りになってるところがうまいなと思って、うんう
ん。そうね。で、一応読んでから、このレベルが上がってくれば多分部長とかな、の、エピソードも出てくるんだろう。ね。そうしたら、だから部長を読むのに、うん。
そう。
で、その後、うん、その後、常務か。常務になった時のエピソードで、常務を読むのに。次、専務になったら専務を読むのに。そして、社長を読むのに。いや、すんごい、すごい漫画だね、よく考えると。
まあ、どこまで話が続いて、どのくらいの、長さになるのか分かんないけど、この騎士団長島耕作自体がね、うん、もしかしたら単行本一冊分で終わっちゃうかもしれないけど、うん、まだ単行本自体が出てないから、
うん、
まだ雑誌掲載分しかないけどね、なんかこれはすごいなと思って、課長島耕作読んでねっていうオーラがすごい出てるけど、課長島耕作読んでなくても別に普通になんか楽しめそうな感じの、なんか異世界転移ものとか異世界転生ものの話が好きなら読んでて全然苦にならない感じの話になってるのがすごいなっていう、
うん、で俺ほら課長からさっきも言ったように読んでたから、
うん、
で今もう手放しちゃったけど、まあ、ある時からもう時事漫画だからいいやと思って、
うん
うん、ね、手放しちゃったけど、これ読んでて、あ、また読みてえとか思ってでまあ今現在出てる登場人物はまあメジャーなところだから、なんとなく、うん、覚えてるから、だけど、うん、あれ、細かいのはどうだっけと思って、どうしようと思って、な、単行本買うのも、もう一回買い直すのもあれだからなと思ってね、思わずあれですよ、最近よく出てるじゃない、なんとかピアとかさ、
うん、
大解剖みたいなのじゃん、
うん、
思わず、島耕作の大解剖を買っちゃったからね。いや、あ、そうそう、こんなんだったと思って、また読みてとかね、今ね、すげえ思ってんだけど、うん、レンタルでねえかな、とか一緒思ったんだけど、大まかな流れと大体の人物は分かってる、
うん、
うん。いや、だけどね、ちょっと面白そうなんだね、うん。なんかね、だんだん話も動いてきたし、うん、で、さっき言った彼女だけじゃなくて、ほら、柏村君もどうもさ、
うん、
怪しいセリフ入ってたからさ、
うん、
伏線張ってたからさ、ん？と思ってさ、やべ、これ超面白いとか思いながら、うん、読んでて、なんかね、続きがすごい気になって、はい。だから、次出たら、最新号出たら、ちょっとね、早く読みたいなって今ね、すげえ思ってるんです
よ、ね。いや、なんかね、このね、課長下工作がね、
うん、
こういうね、まあ、転生したら島耕作だった件は、転生したらヤムチャだった件とか前例があるから、
うん、
別にあんまり思わなかったけど、
うん、
騎士団長島耕作に関してはね、
うん、
これをこう他に真似する雑誌とか出版社が出てきたらすごいことになりそうだなって思うんですよ、
うん、そうね、ただね、ちょっと言いたいことは、
うん、
ちょっとあまりにも島耕作とキャラ自体の絵が、
うん、
うん、島耕作じゃねえなっていうのちょっとね。
ああ、絵柄はね、絵柄だってコミックゼロサム自体がね、あれ少年誌の体してるけど女性向け雑誌だからね、うんう
ん、だから若干島広金さんの絵島耕作じゃないけど、うん、顔がね、
ちょっとスタイリッシュな感じの絵柄になってるから、
うん、
ちょっと泥臭さがないんで、
うん、だからもうちょっと広金先生に寄せてほしいかなって個人的に思うね。
いやー、ゼロサムだったらあの絵柄で僕はいいと思うけどね、うん、
いやー、ただほら島耕作って聞いて島耕作じゃねえじゃんって言ってるからもうちょっと寄せてって思うのもね、せめて、ね、うん、ちょっと島耕作、かっこよすぎかなっていう。
いやー、いいじゃん、イケメン化してるから。
イケメン化すぎてさ、うん、女性は逆に広金さんが描く、先生が描く女性よりも綺麗なんだけど、それは言っちゃいけないね。うんうん、まあ、ただ、うん、いや、これで面白いなと思って、いや、ぜひこれももうちょっと連載続けてほしいなと思います、個人的には。
うん
うん、クイさんがやるっていう、これも読んでっていうから、私はそんなにあれですよ、Kindle でゼロサムのバックナンバー買いましたもんね。最新版の。
本当に買ってくれたんだ。
買いましたよ。だってそれしか読む出てないんだもん。
うん、だって単行本まだ多分出ても、来月とか再来月とか、そんなぐらいですもん、うん、どんなに早くても。
うん、そうですよ。だから、Kindle で買いましたもんね。うん、けど、それだけの価値はありました。
うん。
うん、 いや、だからぜひね、これね、単行本どころか、長期連載を個人的には楽しみにしてるんですけど、うん、せめてそうですね、課長島工作まではやってほしいなって、個人的には思うんですけど、はい。うん、いや、ね、楽しかったです、これは。はい。
はい、まあ、そんなこんなで、今回は、転生した島工作だった件から始まって、騎士団長島工作の話までしてしまいましたけど、
はい。まあ。いや、何だってできるなっていう話ですね。ていうか、まあ、もう変化球だね。ここまで来る転生ものも、うん。
だから、公式でやってるところがすごいんです。
うん。
ファンが二次創作で適当にどっかで、隠れてコソコソ書いてるんじゃなくて、うん、公式が普通に、普通の漫画雑誌で、堂々と、うん、こういう漫画を出してるっていうところが今回はすごいなって、
うん、
だからこれが今度ブームになったらなんかもういろんなことやっちゃいますよみんな、
うん、ただあんまりやりすぎるともういいやってなっちゃうから結局ねっていうところだから難しいところではありますけど、いや
だからこれのねいいところは、
うん、
過去の名作をもう一回リブートできるってこと、
まあね、うん、
もうだいぶ昔に終わってもうみんな知ってる人気作だけどもう一回新規の読者層を開拓したかったらこういうことするといいよっていうのが、うん、騎士団長島耕作のやり方なんです、
う
ん、
じゃあ誰を使うかだよね、問題はね、誰をそうさせるかっていうのが難しいところだ、ね、うん、まあ、ただこれ簡単に言うとあれだよね、まあ転生っていう話を使ってるけど基本的には昔からあるジャンルであるよね。だからほら、例えばほら、織田信長が現代にタイムスリップしましたっていう。まあ、要はそれと、それの変化球。
うん。
うん、だからまあ、いろいろできるんだけど、ただ、それ、誰を持っていくかによって難しいところだよね。うん。うん、だって、山田太郎を戦国時代持ってって何させるって話になってる、ね、うん。難しいところ
だ。いや、うん、山田太郎だったら別に普通に、うん、創世紀の大リーグに行ってなんか1900年代初期とか1800年代とかにアメリカに行って野球するとかでもいいじゃん。
ああ、なるほどね。もうあ、なるほど。
それで、まあ、なんかベーブ・ルースとホームラン対決するとかそういうなんか類のでもやりなくないよ。
まあ、いろいろね、やりようによってはあるけれどもね。まあ、だから人によっては難しいのもあるだろうけれども、うん。まあ、ハマればね、面白いだろうけどね、失敗したら失敗するんだろうな。
失敗したら、読み切りで終わるか、単行本印刷で終わるか、どっちかです。
うん。うん、まあ、難しいところではあるけれども、うん、いや、まあ、今の転生ものはすごいなっていうのを実感しました。
はい、番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたのでそちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。それと番組のツイッターアカウントがありますのでそちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますのでそちらの方も番組情報をツイートしていますのでよろしくお願いします。
というわけで今回は転生したら島工作だった件についてお話ししました。
はい、
そういえばさっき最後に話してた騎士団長島工作が連載してる、はい、コミックゼロサムで、
はい、
コミカライズの連載がされてる乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったっていう作品があるんですよ。
ああ、なんか聞いたことあります。はい、
これはゼロサムと同じ一人者のアイリス文庫っていうライトノベルレーベルがあるんですよ。 あの、はい、女性向けの、
はい、
これで今あの8巻まで出てるんですけども、
はい、
これしばらく前にアニメ化企画進行中っていうのは帯にこう書かれてたので、あのおアニメ化ついにこう企画が進んでるんだと思ってたら、あの、はいはい、ついにこの間あの2020年にテレビアニメ化決定っていう、ね、発表がされたので、
あ俺 その記事をニュータイプかなんかで見たのかな、で知ってたのかな、あラノベが原作なのね、
知らなかった。いやこれねコミカライズね、小説の挿絵描いてる人がコミカライズ担当してるんですよ。
ほう、
だからコミカライズの絵柄が小説の挿絵そのまんまだから、なんか、ね、すごいね、はい、いいんですよ。
ほう、
なかなかめったにないっていうか、まあ、たまにありますけどね、コミカライズの漫画描いてる人が挿絵も描いてる人みたいなのあるけど、なかなかこう挿絵描いてる人が漫画を描いて漫画も面白いっていうのはかなりの確率が適合しないと、はい、絵がうまいから漫画もうまいっていうわけじゃないから、絵もうまくて漫画もうまいっていう人はなかなかこう希少価値があるので、
はい、
まあ、この作品はなかなかその希少価値の高い絵描きさんをうまい具合に引き当てたなっていうね、
はい、
で話の内容も面白いからコミカライズはこう2倍面白いみたいな感じになってて、僕好きなんですよ。だってこのコミカライズがされてるっていうのを知ってからゼロさんも毎月読んでますからね。
ほう、
だから騎士団長島耕作も発見したんです。まあ2020年だからまだ1年以上ありますけど、
1年以上ないよ、来年だよ何言ってんの。
いや2020年テレビアニメ化って大抵今から発表されてるってことは、どう早くても4月とか、
年末
4月とか7月とかでしょ。
7月だったらもう1年ないじゃん年末だったら1年いいじゃん。
いやさすがに2020年1月からテレビアニメ放送っていうのはだったら発表する段階で何月って入れるでしょ、
うん、まあそうですけどね、まあ国さん的には期待してるということですね、うん、
これ本当に面白いからね。ゲオさん岸山町下工作を読むためにゼロサムバックナンバー買ったんだったら、
うん、
ちょっとチラッてどんな感じの話なのかチラッて見とくといいかもしれないけど、
うん、
今のところだと結構なんていうの、話の後半の部分の連載になってるから、うん、まあできれば一巻の試し読みとかを先に読んでから読んでもらいたいですけどね。
うん、なるほどね、はい、まあ分かりました、時間があればって多分、うん、俺の上トークだから分からない、うん、
まあ今日はあれでしょ、今日からシティハンターを読むんでしょ、まず、
うん、まず読まなきゃいけないからね、うん、分かりました。まあもう本当にちょっと読めたら読みたいと思います、ね、
まあ2020年までに読んどいてください。
わかりました絶対忘れてさ
じゃあ今回はこの辺で、お相手は国王と
ゲオでした。
さようなら。
さようなら。